相手。同様に、不妊治療に積極的に取り組みたいと思うかという項目でも、日本は最下位となっている。不妊の悩みを自分たちだけで抱え込んでいる。そんな日本の現状が浮かび上がる。不妊治療を行うカップルの中には、それがきっかけで離婚に至ったり、鬱になったりといった例もある。不妊をタブー視することのマイナスは、それだけではない。教育などの場で情報を得る機会がないため、正確な知識が広がらないのだ。ネットには不妊に関する情報があふれているが、根拠の薄いものも多い。知識不足の一例は、不妊原因に対する理解だ。日本では、不妊は女性だけに原因があるとの偏見が未だに強い。WHO 世界保健機関によると、不妊原因のうち男性のみが 24%、 男女双方に原因がある場合を加えると約半分のケースで男性が関係している。日本の不妊治療は女性側に偏っており、男性側の対策はほとんどなされていない。米国でもオーストラリアでも、不妊治療では必ず夫婦で受診すると男性不妊を専門とする石川病院の石川智樹副理事長は言う。もう一つの問題は、卵子の老化に関する知識の不足だ。前出の吉村教授は、生殖年齢の定年は今も江戸時代も変わらない、出産の適齢期は25から35歳だと話す。前出の調査において、36歳を境として女性の妊娠力は低下するかという質問に対する正答率は、日本では 29.6% しかなかった。これはカナダや英国などに比べて極めて低い。婚外子を認めることを真剣に議論するべき。少子化に悩む日本にとって、不妊は未来を左右する問題だ。ただし、不妊治療の支援が少子化の解決につながるとは限らない。より重要なのは、不妊治療に頼らざるを得ない人を減らすことである。まず着手すべきは、教育による正確な知識の伝達だ。自民党の野田聖子衆議院議員は、中学1年の保健体育で女性の体の機能や受精のメカニズムを教えるべきだと訴える。女性が若くして子供を産める社会づくりも欠かせない。保育所の整備、多様な雇用制度の確立などに加えて、シングルマザーや婚外子を認めることも真剣に議論すべきだろう。すでに婚外子の比率はフランスで5割強、米国で4割に達している。日本の 2% という現状は先進国の中で際立って低い。不妊は単なる個人の問題ではない。それは現代社会の悲鳴である。新たな不妊患者を生まなくて済むような新しい社会システムを構築できるかどうか。日本の未来はそこにかかっている。男性不妊の原因はこれだ。私たちにはどうして子供ができないのか。男性側にその原因が隠されていることも多い。精子はこうして作られる。不妊の原因の半分は男性側にあるのだが、それを知っている人は実に少ない。その病名は、某精子症、無精子症。名称自体、男性の心にぐさりと刺さるような印象である。その症状を知る前に押さえておきたいのが、生殖器やその周辺で精子がどうやって作られていくのかということだ。学生時代の保健体育の授業を思い出してもらいたい。精子は精巣という臓器の中で作られる。もっと正確に言えば、その中の精細管という部分で74日をかけて作られている。その後、精子は精巣状態、精管へと運ばれる。精管の長さは約40センチメートルあり、そこを14日もかけて通過していく。